それでは早速今日、御言葉見ていきたいと思いますけれども、マタイの福音書の28章のところから、今日は、マタイ福音書28章の1節から20節のところから、メッセージを語らさせていただきます。メッセージのタイトルは、よみがえられたのですというタイトルにさせていただきました。ね、今日準備する中で、ここに今日集われるお一人お一人にとって必要なことが、何かこの御言葉の箇所から、一つでも語られればいいなというふうに思って祈らさせていただきました。ね、感謝ですね。今回イースターのメッセージを準備するにあたっていろいろ考えたんですね。ちょうどこの3日前というかね、金曜日の日がイエス様が十字架にかかられた日ですね。2019年前、まあもしかしたらちょっと暦の関係で多少前後するかもしれないと言われてますけども、金曜日にイエス様十字架にかかられて、墓に葬られて、そして、蘇られたわけです。だから十字架からメッセージしようかな。どこからメッセージしようかなと、盛りだくさんなんですね。でも準備する中で思わされたのが、やっぱりイースターのこのメッセージの中で、復活についてしっかり語りたいなっていうふうに思いました。キリスト教の歴史の中で、特に、最近のこの教会、世界的にですね、一つ、言えることは十字架に関してのメッセージはすごく多いんですよ。教会の屋根にもここにも十字架がついています。そしていろんなところで皆さんも十字架見られたと思います。クリスチャンでない人でも十字架のなんかこうネックレスつけたりイヤリングつけたり、十字架の T シャツ着たりとかですね、見かけます。十字架についてというのは非常に語られやすいんですね。私たちの罪のためにイエス・キリストが十字架にかかってくださった、それが十字架のメッセージです。一方、復活するっていうことに関しては、あまり実は語られにくいというか、語られるんですけど、十字架ほどではないんですね。教会の屋根に空っぽのお墓飾ってないですし、また、復活するというと、なんか人でね、あり神様であるイエス・キリストが死なれたっていうのはなんか分かりやすいというかね、言いやすいけど、復活されたって本当かなみたいなね、そういうふうに疑われやすい部分があるのも事実なんです。なので復活っていうのはどっちかっていうとこう避けてですね、十字架はあなたのためです、罪のためにイエス様死んでくださいました、ハレルヤっていうところでなんか終わってしまうことが実際多いんです。それも一つの今日のこの教会の課題でもあるんですね、キリスト教会全体の。でも私たちがこの聖書が語っているのは十字架と復活というのはセットだということです。そして復活がなければある意味十字架には意味がないとまで聖書は言ってるんですね。今日そのことを共に見ていきたいと思います。そしてそのことを見るときにイエス様本当に復活されたのかなってことを今日皆さんに理解していただきたいなと、少しでも分かっていただけたらと思います。そしてその復活の意味が皆さんの人生にとって、また亡くなられた個人の方々にとってどういうものか、それを見ていきたいと思います。一言お祈りさせていただきます。愛する天の神様、感謝します。このイースターの日に共に礼拝を捧げることができることを感謝します。今日この場所におられるお一人一人、さまざまな中で来られました。今問題を抱えておられる方もあるかもしれません。喜びがある方もあるかもしれません。また亡くなられた方のことを覚えてこの場所に集われたお一人お一人もあります。今日あなたがイースター復活祭のその復活の意味を改めて教えてください。復活されたイエス・キリストが先ほど賛美したように死を打ち破られて、今この場所に生きて共にいてくださることを感謝します。主イエスキリストの皆によってお祈りします。アメン。感謝します。今日最初にまず皆さんにお伝えしたいなと思うことは、このマタイの福音書28章の5節6節を見ていただきたいと思うんですね。このマタイの福音書28章の1節からずっとこう見ていくと、マグダラのマリアともう一人のマリアがこの、復活されたイースターの日、イエス様のお墓のところに行きました。すると御使いがいて、そして石が転がされ、どうしたんだろうとなった時に、この5節6節を御使いがこのお二人の女性の方に言いました。この5節6節を皆さん一緒に読みたいと思います。よろしいでしょうか。3、はい。御使いは女たちに言った。あなた方は恐れることはありません。十字架につけられたイエスを探しているのは分かっています。ここにはおられません。から言っておられた通り、蘇られたのです。さあ納められていた場所を見なさい。感謝ですね。蘇られたのです。そして十字架につけられたイエスを探しているのは分かっています。しかしここにはおられません。 というふうに御使いは言いました。皆さんはイエス様が復活されたことのまず一つ前にですね、イエス・キリストが十字架にかけられたことを信じられますか？雨ですか？これはですね、聖書に限らないです。一般的な歴史の教科書でも、当時の書物でも、イエス・キリストという、たくさんの、良い教えをし、また癒しをし、すごい人が、また神とも言われる人が、十字架にかかって死んだっていうのはもう歴史書にも書かれていることなんです。事実なんです。十字架にかかったイエス・キリスト。ね。そしてその人は息を引き取ったってことも誰もが理解してるわけです。それはこの総督の人も、祭司の人も、また兵士たちもみんなイエス・キリストが死んだということを確認してるわけですね。確認して最後にこう死んだかどうかの確認もして、その上でお墓に埋葬されたわけです。私たちそのことをまず信じる必要があります。イエス様は実は死んでなくてですね、なんか瀕死の状態で蘇生したんじゃないかっていう人たちもあります。でももう死んだというのは誰もが当時理解していました。まずそのこと大事なんですね。イエス・キリストは蘇られたというのは蘇生したという意味じゃないんですね。一旦完全に死なれたってことです。そうでないとこの復活の意味がですね、あんまり弱くなって、実は死にかけていただけだったじゃ違うんですね。必ず死んでおられたってことがまず一つ言えることなんです。それは誰もが信じていたことです。そしてこのお墓には、遺体を取り出していかないように万兵がつけられました。そして大きな石が置かれました。当時のお墓の、ね、入り口には大きな石があって、人が一人では転がせないようになっていたわけですね。それをもう完全に、封鎖している状態、そして万兵がいる状態に、ここでしていました。しかし、この完全に死んだはずのイエス・キリストのお墓に、この二人のマリアですね、マグダラのマリアともう一人のマリアがお墓を見に行くと、なんと御使いが宣言するわけですね。このお墓にはもうイエス・キリストはいませんと。蘇られたのですというわけですね。そして、この二人の女性は何を見たのかというと、この御使いも見たけれども、空っぽのお墓を見たわけですね。で、ここでいろんな考えが浮かぶわけです。本当に復活したのかなっていうふうに疑う人たちも多くあります。十字架にかかって死なれたことは確認ができるし信じられるけれども復活本当にしたのかなと思う方があるかもしれませんが、もし皆さんがこの二人のマリアだとしてですね、お墓に行ってみました。でも実際にこの二人が自分たちでお墓からイエス様の遺体を盗んでですね、どっかに行ったり弟子たちが盗んでいたとしてですね、イエス様の遺体を隠し持ってたとします。皆さん、このマリア、二人のマリアはですね、この後でイエス様蘇られましたと喜びにあふれて、その復活を告げ知らせていくわけですね。できるでしょうか？ねえ、後で後ほどにも書いてあります。12節から先を見ていくとですね、祭司長たちは長老たちと共に集まって協議し、兵士たちに多額の金を与えてこう言った。弟子たちが夜やってきて、我々が眠っている間にイエスを盗んでいたと言いなさい。もしこのことが総督の耳に入っても、私たちがうまく説得してあなた方には心配をかけないようにするから。そこで彼らは金をもらって言われた通りにした。それでこの話は今日までユダヤ人の間に広まっているってんですね。このところを見るとですね、イエス様を盗んだっていうふうに言いふらす人たちがあったわけですね。でもどうでしょう、もし弟子たちが本当に盗んでるとしたら、盗んでね、本当に死んだイエス様の遺体を前にしてね、この人はよみがえりましたって喜びながらね、伝えていってですね、しかもそのことによって皆さん殺されていくわけですね、当時のクリスチャンの人たちね。できますでしょうか？私はできないですね。なんか例に出すと難しいですけども、ちょうど私の父がいるので、もし私の父が死んでしまってですね、勝手に殺すなと後で言われるかもしれないですけど、死んでしまって、お葬式までしてですね、十字架にかかってですね、まあなんか、かなり激しいですけど、死んでしまって、もう3日間経ってしまった。ね、なんか翌日だったらまだなんとかわかるかもしれないですけど、3日経ってですね、もうなんか嘆き悲しんで、そして、お墓の中に納められていて、でもですね、自分で私がですね、お墓から、父の遺体を盗んでですね、それを目の前にしながらですね、私の父は蘇りましたって言えるかって言ったら言えないですね。普通に考えて言えないですよ。とてもそのために命を捨てることはできません、私ね。この弟子たちもそうだったと思いますね。 むしろこのイエス様の弟子たちはイエス様が十字架にかかったのでがっかりして嘆いていたわけですよね。もうダメだというかね、イエス様は、まあ、復活されるようなことも言ってたかもしれないけども、でももう本当に絶望のどん底にあったかもしれません、弟子たち。でも祈ってたとは思います。でもそのがっかりした状況の中で、あの十字架をバーンと見てですね、亡くなったイエス様の遺体をお墓にまで納めながら復活しましたって3日後に突然言えるかって言ったら、遺体を見ただけだったら言えないと思います、現実的には。でももしあの二人の女性が、そして弟子たちが復活されたイエス・キリストに本当に出会ってたとしたら、イエス・キリストはよみがえりましたと喜びに、本当に喜びにあふれて語ることができるんじゃないでしょうか。そしてだからこそ、もう命を落としてでも、いやイエス様本当によみがえったんですよと心から言って、いやもうよみがえったイエス様に会ってるし、もう本当に喜びにあふれてるから、迫害にあって殺されたりしても彼らは命を捨ててでもイエス・キリストのことを伝えていくことができたわけですね。そしてその彼らが伝えていったから、世界中に教会が打ち立てられていき、そして今日私たちがこの岐阜純福音教会でイエス・キリストを礼拝することができるわけですね。その原動力は復活されたイエス・キリストに出会ったことです。もし十字架にイエス様がかかっただけで、死なれただけで、ハレルヤっていうだけでは、正直なところ弟子たちは喜びにあふれてこの福音を伝えていくことはできなかったわけです。イエス様は罪のために死んでくださって、感謝ですね、でも悲しいですねで終わってたらですね、意味がないわけです。復活されたイエス・キリストのその良き知らせを弟子たちは伝えていきました。第一コリントの15章の3節から5節というところをぜひ開いていただきたいと思います。今のところに何か挟んでいただいて、第一コリントコリント人への手紙第1の15章の3節から、ちょっと長いです、3節から6節、私が持っている第4版と言われる聖書の方では349ページです。第4版で349ページ。第3版をお持ちの方何ページでしょうか。340ページ。第3版少し古い、2017年に聖書がちょっと変わりまして訳が少しですね、340ページが少し古い方の聖書、そして新しい聖書は349ページになっています。よろしいでしょうか。第一コリントの15章の3節から6節を、ちょっと長いですけど皆さん一緒に読みましょうか。3、はい。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのはのことです。キリストは聖書に書いてある通りに私たちの罪のために死なれたこと、葬られたこと、また聖書に書いてある通りに3日目によみがえられたこと、またケファに現れ、それから十二弟子に現れたことです。その後キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中にはすでに眠った人も何人かいますが、大多数は今なお生き残っています。アメン。ここでパウロがコリントの教会に書いてるわけですね。最も大切なこととして伝えたのは次のことです。イエス様は罪のために十字架にかかられましたじゃないだけじゃないんですね。私たちの罪のために死なれたこと、またお墓に葬られたこと、そして聖書に書いてある通りに3日目によみがえられたこと、そして弟子たちに現れて、なんとですね、500人以上の弟子たちに同時にも現れたって書いてあるんですね。40日間イエス様は蘇られて弟子たちと一緒に過ごされました。これもすごいですね。復活されて、もしですね、なんか1日だけとか1時間だけで、あと1時間で私は天に行かなければいけないってね、一生懸命皆さん会いましょうみたいな感じでやったわけじゃなくて、40日間弟子たちと一緒に過ごされたわけですね。そして、ね、12弟子にも会ったとも書いてありますけども、500人以上の人たちにも同時に会ったっていうんですね。見た人たちがいたわけですよ。あの空のお墓を見た人たちもいたし、また復活されたイエス様と共に出会った人たちがいて、同時に500人の人たちに出会いましたってこれが書いてあるのに、これがもし嘘だとしたら、この2000年の歴史の中でこの聖書は嘘だってことで終わってたと思います。しかし聖書は世界で最も出版された本です。ギネスブックにも載ってるわけです。多分世界で一番訳された本でももちろんあるわけです。この聖書が間違ってるんだったらこんなに書かれないですよ。ここにいる500人のここに書いてあるですね、500人の人たちが、いや私はその500人のうちの一人だけれども、これは嘘ですって言ったらですね、これは残らないですね。でも500 500人以上の人たちに出会ったって書いてあるんですね。これが事実だったから命がけでこの聖書が伝えられていったわけです。すごい証拠ですね。私たちは確かに2000年前のこのお墓っていうのを見てみたくなる時があります。ね、昔私もアニメのドラえもんのですね、タイムマシンかなんかに乗ってですね、2000年前に行ってですね、イエス様が十字架でかかったところと、そして空のお墓見れたら嬉しいなと思うところがあるわけですよね、正直ね。皆さんドラえもん見たことあります?ありますか?うなずいてる若い子たちはですね、よく見てると思いますね。はい、ありがとうございます。そうくんもうなずいてくれて。ね、見てみたいですよね、見れたらね。でも私たち直接2000年前に今ね行くことできないですけど、でも命がけでこれを伝えた人、そしてこの40日もの長い間に出会った人たちがみんな伝えたことが今までこう伝わってきている、それを見るときに確かにそうだと言えるなというふうに思うわけですね。私たちこの命がけで伝えられてきた、そして本当に多くの証拠を、そうですね、もし裁判所でこういろんなこう証拠をこう上げていくとしたらですね、これだけたくさんの証拠を上げられたらですね、否定することはできないと思いますね。いや、私も会いました、私も会いましたっていうわけですね。このイエス・キリストが復活されたこと、そこに良き知らせが、喜びがあるわけですね。この喜びを弟子たちはこのイエス様と復活したイエス様に会った時に得たわけです。ただ今もこのメッセージ聞きながらも、わあすごいなと思う方と、いや待てよ、本当にイエス様って復活されたのかなと疑う方も実際あるかもしれません。どちらかというと日本人は科学的に考えたりですね、どうなのかなと思うところがあるかもしれません。イエス様の弟子たちの中にも、そういうタイプの人も実際いたわけです。ヨハネの福音書の20章の27節というところにはですね、トマスという人が出てきます。せっかくですが開きましょうか。ヨハネの福音書の20章の27節。ヨハネの福音書の20章の27節。ヨハネの福音書の20章の27節です。ヨハネの福音書の20章の27節。イエス様の弟子たちもですね、さっきイエス様を見て信じたってありましたけど、イエス様を見た時も最初信じなかった人もいたんですよ、弟子の中で。私もいろいろいろんなクリスチャンの人に出会いますけど、ものすごくもう本当にもう言われたらすぐに信じるというかですね、もう純粋な方見る時にですね、いや私はまだ疑い深い方だなんて自分自身でも思う方なんですけども、でもこの箇所を見るときに、このトマスっていう人を見るときにね、ちょっとほっとさせられます。この20章27節で一緒に読みましょう。3、はい。それからトマスに言われた、あなたの指をここに当てて私の手を見てみなさい、そして私の脇腹に入れなさい、信じないものではなく信じるものになりなさい。実はね、トマスはこの少し前の25節を見るとですね、こう言ってるんですね。そこで他の弟子たちに、彼はこのトマスはですね、他の弟子たちは彼に、トマスにですね、私たちは主を見たと言った。しかしトマスは彼らに、私はその手に釘の跡を見て、釘の跡に指を入れ、その脇腹に手を入れてみなければ決して信じませんって宣言するわけですね。イエス様復活されたんだよと本当に信頼できる友達たち仲間たちが言われたのに、このトマスは最初信じなかったわけです。私自身はこの手の中に入れて、その、ね、脇腹を触って、そのね、死んだ確認をしたその穴のところを触って、もう絶対確認を自分自身でしなきゃ私は信じないって言ったわけですね。ちょっとどっちかというと頑固なタイプの人だったと思いますね。でも私もわかります。もしイエス様が先でタイムマシンに乗ってって言いましたけどタイムマシンに行って目の前でイエス様の復活された姿を見たら、もう誰もが信じるでしょう。トマスもそういうふうに言いたかったわけですね。ところがそのトマスのところにですね、イエス様来てくださったんですよ。イエス様ね、トマスはね、なかなか心が固くなだし信じないからあなたのところにはもう行かないとイエス様言わなかったんですよ。こんなトマスのところにも来てくださってですね、あなたの指をここに当てて私の手を見なさい、手を伸ばして私の脇腹に入れなさい、信じないものなく信じるものになりなさい、そんなトマスにもチャンスを与えてくださって、トマスは実際に触って触れて体験したわけです。 なので、この中にもし科学的なタイプの方、触ってみないと信じないでタイプの方、そういう人のためにも、トマスは、先頭を切ってですね、イエス様にこう、本当に心から自分の思いを言って、イエス様自身を触れて、触って、このトマスは後にインドの方に宣教に行って殉教したって言われています。ここまで言う人がですね、復活したイエス様に出会わなければ、宣教していって、遠くの国で、死んでいくことはないですね。トマスは命がけでイエス・キリストの復活されたその触ったんです私はっていうことを喜びながら伝えていったわけですね。もう一箇所、すいません今日はですね多く開きすぎて申し訳ないんですけども、先ほどの第一コリントの15章の少し先の17節というところですね見たいと思います。第一コリント15章の17節、第4版の聖書で350ページになります。第3版、3版だと341ページですか。はい、第1コリントの15章の17節、第1コリントの15章の17節、皆さん一緒に読みましょう。3、はい。そしてもしキリストが蘇られなかったとしたら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今なお自分の罪の中にいます。めん、かなり重たい御言葉ですね。他にも 2,3 箇所同じようなことが書かれています。もしイエス様が十字架で死なれただけだったら、私たちある意味私たちの罪はあの十字架に釘付けになったんですよと言い切ることができないとまで言ってるわけですね。ここでね、もしキリストが蘇られなかったとしたら、私たちの信仰は虚しく、あなた方は今なお自分の罪の中にいますですね。十字架に私たちの罪が釘付けになって、イエス様は死んでくださいました。しかし復活されて蘇って勝利を取られたので、私たちは今私たちの罪はもうイエス様が背負ってくださった、そしてイエス様が復活されたから、この福音グッドニュースなんだ、ゴスペルなんだということができるわけですね。そのことを弟子たち自身も実感したわけですね。それまでは部屋にこもってイエス様亡くなってしまったってお祈りしながらいたわけですけども、そこにイエス様が復活された、イエス様がやってくださって私は蘇ったよと言って、そして弟子たちはその釘の刺したところの場所も触ったり、イエス様と共に40日過ごしたり、他にも書いてあります、一緒にお魚食べたりいいですね、いろいろしたわけですよ。そういう中で弟子たちはこの蘇られたイエス様に出会っていって、福音を大胆に伝えるように変えられていったわけですね。そこにはイエス様の復活があるわけです。ある意味、ある、牧師は言いました、十字架っていうのはある意味最もネガティブなものだってね。最もネガティブなもの、それは私たちの罪を代表しているものですね。しかし最もポジティブなもの、肯定的なもの、それは復活だっていうんですね。イエス様は十字架で死んでくださったけど、しかし復活されたってことですね。もし私たちが十字架だけで罪がって言ってたら、もうどんどんどんどん重く沈んでいくわけです。しかし私たちは復活されたイエス様によって勝利を取られたということを宣言していくことができます。さあ、そして続けて、御言葉を見ていきたいんですけども、実は復活がどのようなものか、この復活を最初に見た先ほどのマタイの福音書の28章に戻りたいんですけども、今日私たちここでイースター礼拝をしていますけども、世界で最初のイースター礼拝がどこでどういう風だったかっていうのを見たいと思うんですね。今イエス様が蘇られたっていう事実を見てきました。続いて世界で最初のイースター礼拝はどんな風だったかってことですね。マタイの福音書の28章の9節ですね。マタイの福音書の28章の9節を見てください。マタイの福音書28章の9節を皆さんで一緒に読みたいと思います。3、はい。すると見よ、イエスがおはようと言って、私たちは近寄ってその足を抱きイエスを愛した。アメン。これが世界で最初のイースター礼拝なんですね。非常にシンプルですね。どっかの大聖堂で、なんか大きなところとか立派なところで礼拝を決してしたわけじゃなくて、この女性2人が復活されたイエス様に出会った時にイエス様は言いました。おはようって言ったわけですね。なんかのんびりしたイエス様だなと思うかもしれませんけれども、下の注訳を見ると喜びがあるようにっていうふうにも訳されています。また当時の言葉でシャロームっていうね、イスラエルに行くと皆さん挨拶する時もこんにちはっていう時もさようなら時もシャロームっていうんですね。平安があなた方の上にあるようにという意味がシャロームっていう言葉の中にあります。 イエス様はシャロームって言われたということができるんですね。だから喜びがあるように、そして平安があるようにっていうふうにイエス様は、きっと優しい声で言ったんじゃないかなっていうふうに思いますね。この二人の女性に、あなた方に喜びがあるように、そして平安があるようにっていうふうに言われました。というのはこの女性たちはイエス様が亡くなったということにショックを受けていたわけです。そしてまたある意味絶望の中にあったかもしれません。そしてまたお墓が空っぽだということに動転して、誰かが盗んだんじゃないかというふうに思うぐらいのところもあったかもしれません。しかしこの御使いがこうやっていたからどうなってるんだろうってね、彼女たちは恐ろしくあったが大いに喜んで急いで墓から立ち去り、弟子たちに知らせようと走っていたと8節にあります。そんな弟子たちにイエス様が喜びがあるように、平安があるようにっていうふうに語ってくれたんですね。今日皆さんは、先ほども言いました、このイースター礼拝、どのような状況で来られているでしょうか。皆さんは喜びがあるでしょうか。この平成最後の2週間ですけれども、喜びがあるでしょうか。問題があるでしょうか。病気があるでしょうか。苦しみがあるでしょうか。将来の不安があるでしょうか。いろんな状況の中で皆さんおられると思います。しかしイエス様は、復活されたイエス様は今日も皆さんに語っておられます。シャローム、喜びがあなたの上にあるように、平安があるように、イエス様は語ってくださっています。皆さん喜ぶことができますでしょうか。平安があるでしょうか。イエス様はこの二人の女性にもそう言われました。すると女性たちは近寄っていって、その足を抱き、イエスを拝した。その足にもですね、釘の跡があったと思いますね。これがシンプルな最初のイースター礼拝でした。もう復活したイエス様に出会い、平安があるように、喜びがあるようにと言われた時に、もうこの女性たちはもう喜びと、もう泣き崩れるような感じで、その足元のところに行ってイエス様を礼拝したっていうんですね。私たちも本当にそういうふうに純粋にありたいなっていうふうに思います。蘇られたイエス様のその姿を見て、ただひたすら喜ぶこと、何かしなければいけないとかですね、キリスト教はご利益とかですね、因果応報的にね、何か良いことをしたら何か良いことが返ってくるとかね、たくさん善行を積んだら次の人生では何か良いものに、ね、生き返ることができるとか、輪廻とかそういうのじゃないんですよ。何か良いことをしたら、次が良くなるとか、そうじゃないと成仏できないとか、そんなんじゃないんですね。ただ復活されたイエス様、そのことを信じていくときに、おはようと、シャロームと、喜びなさいと、平安があるようにと言われたそのイエス様に出会って、私たちは生きていくことができる。何かしなければいけないわけじゃないですよ。ただ単にこの純粋なことですね。イエス様、私たち今日も一人一人に、復活されたイエス様は喜んでください、平安があなた方の上にあるようにと語ってくださっています。それはなぜかというと、今日すみません、いっぱい開きすぎですけども、ヨハネの福音書の11章の25節から26節を開きたいと思います。ヨハネの福音書の11章の25節から26節です。ヨハネの福音書11章の25節から26節、205ページになります。第4版の聖書で205ページ、第3版だと201ページです。ヨハネの福音書の11章の25節26節です。ヨハネの福音書の11章の25節26節、皆さん一緒に言いましょう。3、はい。イエスは彼女に言われた。私は身代わりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は皆永遠に死ぬことがありません。あなたはこのことを信じますか。アメン。すごいですね。イエス様は言われました。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は皆永遠に決して死ぬことがありません。あなたはこのことを信じますか。先ほどイエス様はおはようと、平安があるように、喜びがあるようにってことを皆さんにお伝えしました。なぜ私たちが喜ぶことができるのか、平安を持っていくことができるのか。いや、地上で生きている間は病があります、問題があります、何かあるかもしれません。 実際、世の中のニュースを見ていくとですね、昨日もなんか車で暴走してなんか、ね、お母さんと子供が轢かれたとかですね、他にもいっぱい、先週だけでも地震がたくさんあったりですね、いろんなニュースがたくさんあります。もう本当にネガティブなニュースだらけで、これからどうなっていくんだろうという不安が私たちの中にあるわけです。しかし、ここである意味逆転勝利のことが書かれているわけですね。私は蘇りです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。どういうことだと思うかもしれませんが、26節、また、生きていて私を信じる者は皆永遠に決して死ぬことがありません。あなたはこのことを信じますか？私たちは地上では病気があります。いつか地上で死ぬ時が来ます。ある意味イエス様が十字架にかかられて葬られて死なれたように、私たちもいずれ地上で命をストップする時があります。しかしその命のストップは、実はクリスチャンにとって、イエス・キリストを信じる者にとってはある意味一瞬でしかないわけです。実は聖書は言っています。イエス・キリストを信じる者は一人として滅びることなく永遠の命を得ることができると書いてあるわけですね。まさにここに書いてありますけれども、私たちは永遠の命を得ることができるわけです。なので、地上では病があったり苦しみがあったり死ぬ時があります。しかしその先にですね、私たちの永遠の命が待っていて復活されたイエス様と共に過ごす素晴らしい時が待っているわけですね。これが永遠の希望です。だからイエス様は復活されて宣言されたわけですね。喜びなさい。平安があるように。だって地上では苦しかったり何かがあったとしても、永遠の素晴らしい喜びが待っているわけですね。そこには病も痛みも苦しみもないと聖書は書いてあります。今日この中でご家族で亡くなられて、その葬られて、そういう方がおられると思います。後ほど納骨堂に行きますし、記念会でその方々のことを覚えます。しかし、イエス・キリストを信じたお一人一人は、今この永遠の時に移されてるんですね。素晴らしいですね。だから私たちもここにいる、地上にいる一人一人も、今皆さんも何か問題があったり、病があるかもしれません。永遠にはそれは続きません。永遠に続くのは、永遠の命です。ただし聖書は言っています。非常にシビアというか厳しいことですけども、私たちは地上にいる間に永遠の命か永遠の滅びと呼ばれるものか、どちらかを選択しなければいけないということも聖書は言っています。イエス・キリストの十字架、そしてイエス・キリストの復活を信じるときに、私たちは永遠の命を得ることができます。そこには永遠の希望があります。永遠の喜びがあります。だって地上でのこの病気が治るように、病気が治るようにとですね、神社とかお寺に行っていっぱいお金払ってですね、お札をもらって、ある時はなんかなんとなく、治ったのか治らないのか治らないことのが多いですけど、いずれどうせ人の体って、ね、死んでしまうわけですけど、でも私たちはイエス・キリストを信じた時に逆転勝利ですね、永遠の命を得ることができるんですね。だから弟子たちは復活されたイエス様に出会った後で命がけでイエス様のことを伝えていって、命を捨ててでもこのことを伝えていったわけですね。だって彼らは永遠の命を持っているからですね。復活されたイエス様に出会って、あ、これは本当だと。自分たちももしいずれ死んだとしても復活されたイエス様と同じような体になることができるんだっていう信仰が与えられたので、彼らはイエス・キリストの復活を伝えていったわけですね。ここにいる私たちも同じなんですね。聖書に書いてあります。イエス・キリストは初穂であるっていうふうに書いてあるんですね。蘇った人の初穂であると。最初のものだっていうことですね。ここにいる私たち一人一人も、もうその後の2番目、3番目は他の方々がいますけれども、たくさんの先輩方と同じように、私たちはイエス・キリストが再び来られるときに完全な体になることができます。また私たちが地上で命が終わっても、天に行くことができる。その希望があります。なので今、先に天に帰られたお一人お一人も、イエス様の身元におられて、病も痛みもないところにおられるんですね。私たちはその希望を持って地上で歩むことができます。私が最近読んだ本の中で、ある神学者のジョン・パイパーという人が言いました。私たちのこの永遠の命を信じる地上での生活はですね、無敵の命だって彼は書いてたんですね。かっこいいなと思いますね。なんか無敵の命ってですね、なんか映画のなんかターミネーターかなんかみたいな、なんか鉄砲が飛んできても死なないみたいな、あの鉄砲が飛んできて撃たれても確かに私たち死ぬと思いますよ。でも死んだとしても無敵の命なわけですね、死んだとしても永遠の命が与えられてるからね、ある意味なんかゲームとかでですね、なんか 敵にやられてしまって死んだらゲームオーバーって出てきますけど、ゲームオーバーにならないわけですね。私たちはもし地上でのゲームオーバーがあったとしても、その後で永遠の素晴らしい時が待ってるわけですね。だからこそ喜びを持って生きていくことができます。聖書は言っています。私たちから何もこのキリストの愛から引き離すものはない、何も喜びを究極的に奪い取るものはないって言うんですね。この私たちが永遠の命を、無敵の命を得ているのであれば、永遠の時が待ってるわけですね。前にもお伝えしたかもしれませんが、ここに線があります、コードがあります。私たちは人生は、80何年ぐらいが平均寿命だというふうに言われています。この人生をどういかに楽しく喜びにあふれて生きていくか、良いことがあるか、良い家族を得て、良い就職をして、良い家を建てて楽しく生活していきたい。でもいつかこの人生に終わりが来てしまう。どんだけ、良いお金を集めた人だとしても、最後には死にたくない、死にたくないと言って死ぬ場合もあります。しかし私たちの命というのは、実はこれだけのところではないんですね。実は私たちの命というのは、この線のように、この線は限りがありますけど、永遠に実は続くものなんですね。私たちでの地上での命というのは、この永遠に続くもののわずか、本当にこのぐらいの場所でしょうか。実は私たちは地上で過ごすのは、この命の中のわずか少しなんですよ。地上で結婚したり就職したり楽しく過ごしたり、苦しいこともあったりいろいろするのはわずかで、しかしその後でこの地上での人としての命が終わったとしても、その後で永遠に生きていくことができるっていうんですね。永遠の命、そこで喜びにあふれて永遠に生きていくことができる。そして復活されたイエス様と共に歩むことができる。そのことが書いてあります。もしくはイエスキリストを信じなければ、厳しいお話ですけども、永遠の滅びというのがあります。ずっと一生涯苦しむ、一生涯って言い方変ですけどね、永遠に苦しむというのがあるわけですね。なので私たち、この今の一瞬どうかっていうところではないです。私たちは全てを考えて生きていく必要があります、ね、イエス・キリストを信じる者には無敵の命が、永遠の命が与えられます。そのことを覚えるときに、私たちは喜びにあふれて生きていくことができるわけです。皆さんの中でもし個人の方々、ね、今日午後記念会もあります。個人の方々がイエス・キリストを信じられて亡くなっていかれたお一人お一人のことを覚えるときに、どうでしょう、苦しまれて、もちろん病気で苦しまれた方もあったかもしれませんが、喜びにあふれて天に帰って帰った方が多いと思いますね。だってその後で永遠の時が待っていると喜びがあるわけですね。私自身もいずれ天に行くことが待っていて、ある意味楽しみでだんだんいろんなこう皆さんをですね、天にこうお送りしていくたびにですね、なんか天国が賑やかになっていくなと思うのですね。天国にもうすでにこの60もうすぐ3年のこの義理婦人訓教会の歴史の中で、多くの方々を天にもうすでにお送りしています。だんだん天国が賑やかになっていってるなと思うんですね。地上で私たちこのね、塩打ち破りってさっき賛美しましたけど、もうすでに多分天国でもですね、賛美してくださっている方々あるんですよ。私たちのためにイエス様と一緒に取りなしてくださって祈っててですね、そしてきっといずれ私たちがこう天に行くときにはですね、賑やかに皆さんがお迎えしてくださって、地上の教会がこのまま天国にこう一緒に行くようなのが私のイメージです嬉しいですね。先にいて待っていてくださるね、先輩方がいて、だから喜びにあふれてますね、私たちね。地上で今ここに一緒に共にいる皆さんも、いずれ一緒に天に行くことができます。なんか苦しいところでなんか大変だってんじゃなくて、もう本当に神の家族が待っていて、そこで一緒に礼拝することができる。もちろん地上でもっとたくさんの仲間が与えられてですね、一緒に礼拝していきたいなと思うんですけども、天と地上が一つになっていく、それがこの永遠っていうことかなというふうに思います。そして先ほどのマタイの28章の最後の御言葉をお読みして、皆さんの励ましとさせていただきたいと思います。マタイの28章の最後、イエス様が言われたことは何かということです。マタイ28章の20節、皆さん一緒に読みましょう。3、はい、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。アメン。イエス様は永遠の時、地上での私たちの命が終わったら、 やっとイエス様に会えるんじゃなくて、実は復活されたイエス様は今も共にいてくださるんですね。今も共にいてくださるんです。どっか遠くにいるんじゃなくて、今も共にいてくださいます。そして別の御言葉には書いてあります。イエス様はいつも生きていて、彼らのために、ここにいる私たちのために取りなしてくださってるっていうんですね。イエス様は決してどっか遠くのところにいて、私たちが死んだらやっと会える方じゃなくて、あの復活されたイエス様が弟子たちに出会われたように、今日も目に見えないですけども、生きて共にいてくださるんですね。そして私たちが地上の人生が終わった時に、イエス様と顔と顔を合わせて、まさにさっきの女性たちのように足元にひれ伏して礼拝することができる、そんな時が必ずやってくるわけですね。それは遠くのいつかじゃなくて、人生の80年、90年というのはわずかな期間です。永遠に比べたら。ね、本当に1000日のうちの1日というかね、もっと短いかもしれないですけど、永遠に比べたらね。私たちの地上での今どうでしょう、皆さん。何か問題あるでしょうか。病があるでしょうか。苦しまれていることあるでしょうか。もちろん、喜びにあふれていることもあるかもしれません。しかし、地上での喜びや苦しみや病は一瞬です。しかし永遠の命、無敵の命が私たちに与えられているなら、永遠の喜びがそこにあります。私はぜひ、ここに今日来られている皆さんに、この復活のイエス・キリストを共に信じて、共に天に行きたいと思います。共にこの無敵の命を、永遠の命を持って、先に天に行かれた信仰の先輩たちと、共に永遠の喜びを分かち合いたいと思います。そのことが待っているなら、地上でどんだけお金を稼ごうか、どんだけ家があろうか、それらは正直朽ちていきます。私たちは裸で地上に来て、裸で帰るというふうに聖書は言っています。まさにその通りです。私たち、どれだけ何か良いものを置いて、それをなくなった時に棺の中に入れても、結局燃えてしまうわけです。しかし私たちがもし永遠の命を持っていて、永遠の友を持っていて、永遠の家族がいて、永遠に喜びの中に入るとしたら、どれだけすごいことでしょう。何がやってきても、そこには喜びがあるわけですね。その喜びを、あの聖書の中でイエス様の復活者、イエス様に出会った弟子たちは直接見て味わって喜び、それを伝えていってくださって、そして今私たちがあるわけです、ね、今ここにいる私たち地上の家族たちは、ね、私たちは、天にいる家族のことを覚えることができます、ね、先ほど言いました、この中で個人の方々、後で後ほど記念会でも覚えていきますけども、その方々は今永遠の喜びの中に、永遠の命の中にあります。その方々に再び私たちは会うことができるという約束が聖書に書いてあります。嬉しいですね。アメンですね。そしてまあきっといつまでこの地が続くか、イエス様再び地上に来られるということも聖書に書いてありますから分かりませんけども、再臨されるのが先か、私たちが天に帰るのが先か分かりませんけれども、少なくとももし再臨が90年以上先だったら、きっとここにいる皆さん一緒に天国でイエス様の前で礼拝したいですね。アメンですか。アメンですね。そしてこの地上での時は一瞬です。これから最後に皆さんと共にお祈りしていきたいと思います。ピアノの奏楽していただいて、ぜひこれからですね、しばらく目を閉じていただいて、今皆さんが抱えている問題や病のこと、不安のこと、いろんなことをぜひイエス様、どうぞ今こういう思いがあります、聞いてくださいと言ってください。そしてまだイエス・キリストが本当に復活されたのか、今いろいろ聞いたけれどもわからない部分があります、そう言われる方もあるかもしれません。でもあれだけのたくさんの人たちがあって、復活を信じて命がけで多くの人たちがこの喜びを伝えていったのなら、少しでも分かるようにさせてください、そういう思いがあるならぜひお祈りの中で祈ってみてください。自由に今しばらく祈ってください。亡くなられた個人のことを覚えて祈っていただいても大丈夫です。自由に今祈ってください。